国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます。問い合わせ保険年金課、電話229659、ファックス260151。国民健康保険は病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるように加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。令和8年4月分から従来の国民健康保険税、医療分、後期高齢者支援分、介護給付金分に加えて新たに子ども・子育て支援金分を合算して納付していただきます。表があります。令和8年度税率区分、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、40歳以上65歳未満、子ども・子育て支援金分の順にお読みします。医療分、所得割 8.65%、均等割 29,700円、平等割 24,200円、付加限度額67万円、後期高齢者支援金分、所得割 3.00%、均等割 11,000円、平等割 7,900円、付加限度額26万円、介護納付金分40歳以上65歳未満、所得割 2.50%、均等割 13,200円、平等割 6,500円、付加限度額17万円、子ども・子育て支援金分、所得割 0.26%、均等割1197円、平等割731円、付加限度額3万円。なお、子ども・子育て支援金分とは18歳に達した日から最初に到来する3月31日までの期間に該当する人は均等割額が全額軽減されます。なお、表示税額には18歳以上被保険者加算分56円が含まれています。付加限度額とは、1世帯における国民健康保険税の上限額のことです。表終わり。子ども・子育て支援金制度については、子ども家庭庁のホームページをご覧ください。二次元コードが掲載されています。資格情報のお知らせ。資格確認書の更新。問い合わせ。保険年金課、電話229659、ファックス260151。資格情報のお知らせ、資格確認書をお届けします。現在お持ちのマイナ保険証、または資格確認書の有効期限は7月31日金曜日です。マイナ保険証の登録有無に応じて、8月1日土曜日から使用できる資格情報のお知らせ、または資格確認書を7月中旬に順次郵送します。マイナ保険証の利用登録のある人、資格情報のお知らせを送付します。引き続きマイナ保険証を使用してください。マイナ保険証の読み取りができないなどの場合は、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを医療機関に提示することで受診できます。マイナ保険証の利用登録のない人、資格確認書を送付します。これまでの被保険者証と同様に使用できます。写真説明、資格確認書の見本の写真が掲載されています。写真終わり。9月13日に集団検診を実施します。申し込み先問い合わせ、保険年金課、電話411003、ファックス260151、 健康ミニイベントも同時開催します。生活習慣病の早期発見、健康の保持、増進のため検診を年に1回受けましょう。自分の健康状態を正しく把握することがとても大切です。時、9月13日日曜日午前9時から11時30分ところ、本庁舎、対象者、東国民健康保険の加入者で、昭和26年9月14日から昭和62年3月31日までに生まれた人、令和8年8月31日時点で75歳以上の人、65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している人を含む。対象者には6月下旬から順次緑色の封筒で受診券を送付しています。申し込み方法、申し込みフォーム、電話、申し込み期間、7月1日水曜日から8月24日月曜日。定員になり次第締め切ります。申し込みフォームの二次元コードが掲載されています。後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ。問い合わせ、三重県後期高齢者医療広域連合事業課、電話 059-221-6883、または059-221-6884、保険年金課、電話 229660、ファックス260151。8月1日から使用できる資格確認書、または資格情報のお知らせを7月中に交付します。85歳以上の人に資格確認書、若草色を送付します。84歳以下でマイナ保険証を普段から利用していない人に資格確認書を、それ以外の人に資格情報のお知らせを送付します。また、資格情報のお知らせは、被保険者に現在の資格情報を通知するためのものであるため、お知らせのみでは医療機関などを受診できませんので、ご注意ください。次のいずれにも当てはまらない人、過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用した人、おおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用した人、資格情報のお知らせがお手元に届いた人でも、マイナ保険証での医療機関などの受診が難しい場合は、保険年金課で資格確認書の交付申請ができます。限度額適用認定等について、医療機関などの受診時に、マイナ保険証または所得区分が記載された資格確認書を使用することで、自己負担限度額までのお支払いとなります。また、低所得2、1の人は、入院時の食事代などが減額されます。資格確認書に所得区分を記載するには申請が必要です。所得区分が記載された資格確認書をお持ちの人で、引き続き交付対象の人は、申請なしで8月1日から、利用可能な若草色の資格確認書を交付します。保険料額と納付方法をご確認ください。7月中旬に保険料額と納付方法のお知らせを送付します。令和8年度から子ども・子育て支援金分の保険料が加算されます。昨年度と納付方法が変わる場合がありますので、必ず納付方法を確認してください。納付方法は原則として年金からの転引、特別徴収ですが、次の人は納付書または口座振替での納付、普通徴収となります。年金の受給額が年額18万円未満、 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合、国民年金の話、申し込み先、問い合わせ、保険年金課、電話229659、ファックス260151。国民年金保険料の免除制度をご存知ですか？保険料を納めていないと将来受け取る年金が少なくなり、万一障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。保険料免除、納付猶予制度、経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合利用できます。申請者本人、配偶者、世帯主の所得審査があります。対象期間、7月から翌年6月分。二次元コードがあります。学生納付特例、学生で本人の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象者、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する人、対象期間、4月から翌年3月分、いずれも原則として毎年申請が必要です。2年1ヶ月前まで遡って申請ができます。申請対象期間に未納があり、かつ納付が困難な場合は、速やかに申請してください。二次元コードがあります。免除された期間の保険料と年金はどうなるの？保険料の全額免除や一部免除などの承認を受けた期間の分、将来もらえる年金額が少なくなります。ただし、これらの期間は10年以内であれば、後から納付、追納することができます。1年間分追納すると、全額免除の期間であれば、老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば、年間で約2万円増えます。イラスト説明、全額免除の期間と納付猶予の期間の追納の有無により、年金増額のわかる内容を円柱の図で示しています。イラスト、終わり。